それでは41章です。41章を見ていきます。私たちの学びがイザヤ書の後半に入っていまして、エルサレムに対して慰めよ慰めよと、こう呼びかけている希望の言葉があります。そして良い知らせがエルサレムから出てきて、神である主が来られると、そして羊飼いが来られて養ってくださるという回復の予言になっているんですね。その背景となっているのが、すでにバビロンに捕らえ移されているユダヤ人たちのことであります。ここで興味深いのは、このイザヤが予言しているのは紀元前の700年ちょっと後ですね。この40章以降ね、700年ぐらいです。大体覚えておいてくださいね。そして実際にキュロス王がユダヤ人たちを解放するのが539年になります。そうすると160年150年ぐらい前にこの予言が行われたということ、このことも神ご自身のデザイン、強い意図であって、あなた方神々は私と比べてどうですかとチャレンジを与えるわけですね。挑みかかるわけです。前もってこれらのことを伝えることができますかと。できないよね。前にも他にも後にも私しか神はいないよと。このように神様はこの語ってくださるわけなんです。そして神に選ばれたヤコブ自身、ヤコブというのはつまりイスラエルの人たち自身には、主を待ち望みなさいってこう励ますわけですよね。主は必ず来てくださる、必ずこの助けてくださる。だから今もう70年近く経っている彼らに対して疲れ果てることなくですね、新たな力を待ち望むことによって得ていきなさいと教えているわけなんです。で41章に入ります。で41章は、主が諸国の民に語りかけ、またイスラエルの民にも語りかけ、そして神々と呼ばれている者に比べとに対して挑戦を与えるという、この40章と同じことが流れが書かれています。では一節をご覧ください。島々よ、私の前で静まれ、諸国の民よ、新しく力を得よ、近寄れ、そして語れ、我々は共に裁きに近づこうですね。この40章の最後のところで、新しく力を得るよとヤコブに対して主が語られたと同じように、今もここで諸国の民に対して新しく力を得なさいとこう言っているわけなんですけれども、力は得られないと、なぜかって言ったら彼らは待ち望むってことはしないからなんですね。はじめに島々よと呼びかけています。覚えてますか？40章の15節で、国々は手桶の一滴、はかりの上のゴミのようにみなされる。見よ、主は島々を塵のように取り上げると。島々という言葉がこの40章以降ですね、イザヤ書に数々出てきます。これを新約聖書の中の言葉に言い換えますと、地の果てにまでとなります。遥か遠く、もうどこかわからないっていうですね、例えばヨーロッパにとっては、西に行ったらコロンブスがね、アメリカを発見しましたと、そしてマルコポーロは東に行ったらジパングを発見しましたとですね。だからもうとにかく分かる限り遠くに行っても、その島々もこのにも対しても主が語りかけているっていうことなんです。つまりこの極東日本にも全く異教でキリスト教とは何ら関係のないというふうに見られるこの日本においても、主は思いっきり語ってくださっているということが大事ですね。で私の前で静まれと言っていますが、さっき言いましたこの待ち望めと少し似てますね。 そのいろんなことを あたふたしているところで、静まって主を認めなさいということです。これからね、東からのものに対抗するためにせっせと準備をしていくんですが、そういうことをするのではなくて、私の前で静まれ、静かにしなさい。で、神を知らない人の動きっていうのはいつも騒がしくしてるんですね。一つの大きな出来事、しかも神が与えておられるというような出来事に対して神を信じていないので、もうあたふたとああだこうだと言ってみたり、こうやってみよう、ああやってみようってこういうふうにやっていくわけですよ。そうやって自分が動くことではなくて、主の前に静まるですね。で、これが大事だと。で、次に我々は共に裁きに近づこうとあります。で、この表現ですね、とってもこう興味深い、この予言書とか、あとはね、予部記にも出てきますが、この裁きの座につくですね、これは論じ合ってことの善悪やことの正非を決着をつけようという、そういう意味合いで使っているわけなんですね。例えばヨブが何度となく自分の苦しみについて神に訴えて、全能者である神と論じたところで自分の正しさなんて論証できないと、だから仲裁者が欲しいっていう話をしてるんですね。ヨブの9章の32節で、神は私のように人間ではありません、その方に私が応じることができるでしょうか、さあ裁きの座に一緒に行きましょうと、私たち2人の上に手を置く仲裁者が私たちの間にはいませんとですね。だから、まあイエス様こそが仲裁者なんですけれども、まだそのヨブはそのことを知らないから、こうやって仲裁者がいないとこう言って裁判に例えて、まあ、実はもうすでにイザヤ書の中で1章の18節で、さあ来たれ論じ合おう、主は言われる、たとえあなた方の罪が火のように赤くても雪のように白くなる、たとえ紅のように赤くても羊の毛のようになると。だから、私の方に来たら私は憐れみ深いから全部罪を清めて白くするよというふうに言って、それこの悔い改める方が理にかなってるよねと問いかけている箇所なんですね。で、こういう感じでこの裁きに近づこうとっていうね、決着をつけるというか、あのことのぜあのこそうですね、はっきりとさせようではないかと。で、何かというと2節で、誰が一人の者を東から起こし、その行く先々で勝利を収めさせるのか、誰が彼の前に国々を渡し王たちを踏みにじらせるのか、彼はその剣で彼らを塵のようにし、その弓で藁のように追い散らす、彼は彼らを追い難なく進んでいく、まだ自分の足で行ったことのない道を。一人の者がこのようにしてどんどんどんどん国々を征服していく、踏みにじっていく、そして、まだ行ったことのないって言ってから遠征して、今までも行ったことのないほど遠くにまで征服をしていく。東からと出てますが、これがキュロス王になるわけなんです。ペルシャですね、ペルシャという国が、まあ、聖書に出てきますが、これが今のイランにあたります。まあ、そのペルシャの前、ずっとずっと古代にはエラムという国も、そのスサというところに、まあ、ありまして、まあ、エラムがあって、そしてペルシャが出てきて、そして長いことペルシャがあって、この近代になるまでこのペルシャという名前が使われていて、そしてイランなんですね、今ね。で、まあ、あの紹介しますと、このメディア王国というのが、あのイランとイラクの今のですねところを、当時、このキュロス王が生まれた時は、この支配をしていましたですね。それで、そのメディア王国に従属するですね、この小さな国がそのペルシャだったんですが、その王の息子としてキュロス王は生まれます。それからメディアに対して反抗して反乱を起こし、メディアを倒しメディアを吸収するわけです。だから後にメディアペルシャ帝国って言われるわけですよですね。吸収します。それからですね、はるか西に行きますが、 ルディア王国というものを征服します。西トルコにありまして、首都がサルディスです。思い出せますか？このトルコ旅行行った方はですね、あの黙示録の7つの教会の一つであるサルディスがルディア王国ですね、クロイソスという王様ですねがいて、そして戦ってあそこで、この油断をして眠っている状態だったから、あの高いね、この自然の要害だったのでね、もう絶対にここはなあの負けるはずがないと思っていた、けれども、このキュロス王は、このずっと待ち伏せして、そして見つけてですね、あのこのわずかなところを見つけてですね、そして上に上がっていったらみんながもう眠っていたっていうですね、まあ、その逸話がある、あのリュディアにまで行き、それからですね、539年にはバビロンを倒します。あ、間違えた、ごめんなさい、その前に、それもっと前に言わない、話さなきゃいけないのが、ですね、あのスーサ、さっき言ったね、エラへのエラムっていう国がね、あのエレミア書かなにも出てきますけれども、それが先ほど言ったペルシャの前にあったスサにあった、この王国で古代の国ですね。でこれも倒して、そしてスサを首都としていくわけなんです、後々ですね。まあ、このようにして、そして今ごめんなさい、あのちょっと早まって言ってしまったんですが、539年にバビロンを倒しですね、そしてその時に補修のためユダヤ人を解放します。でペルシャ帝国はインドを東の境として、そして今言いましたように西トルコ、さらにギリシャとの戦いですね、ギリシャとの戦いも行い、そしてまたエジプトにまで南下するという、もう史上空前の大帝国になったわけです。それが予言されたのがこの2節と3節なんですよ。でこれをこれからもどんどんどんどんもっともっと詳しくイザヤは予言を行っていきますが、神はこのことを通して私こそが神なんだと。だってキュロス王が生まれるこれ100年以上前ですね、これね、はっきり言うと、うん、だからもう信じられないですが、それで4節で、誰が最初からだ世々の人々に呼びかけてこれらをなし、これらを行ったのか、主である私だ、私は初めであり、また終わりと共にある私がそれだとですね。さっきから誰がって言ってるでしょ。そしてここでもね、誰がと、私だよ、この私だよってこういうふうに言って、この人間がこうなるはずであるというようなものを神様はことごとくその無に帰して、そしてこの人が思い浮かびもしないようなことを前もってね、初めからお語りになることによって、私が神なんだということを証ししておられるわけなんですよ。これが予言の大切さです。ですね。そして、だからもう本当にこのイザヤ書を通してですね、私たちがなんで予言ってこんな大切なのかっていうのを学んでってるんですが、ここを見ての通りですね、神がご自身で私がそれだと証し、証明し、論証していくために前もって告げておられるわけです。島々は見て恐れる、地の果ては震えながら近づきやってくる、彼らは助け合い、その兄弟に強くあれという、鋳物師は金細工人とを励まし、金槌で打つ者は金床を叩く者を励まして、ハンダ付けにしてそれで良いと言い、釘で打ちつけて動かないようにすると。わかりますか？この島々地の果てにいる者たちが東からの者に対して互いに助け合って連合して対抗していこうと努力しているわけですよ。で恐れてね。でそれで一生懸命偶像も作っているという、目の前にある近視眼的な動きをしていることがよくわかると思うんですよね。一つになって戦っていこうと思っても全く通用しないと。これは終わりの日にもイエス様が戻ってくるにあたって一つになって国々が対抗していくっていうハルマゲドンの戦いですね。だそれでも同じことが言えますけれども、まあ、愚かであるわけです。だがイスラエルよ、あなたは私のしもべ、私が選んだヤコブよ、 あなたは私の友アブラハムの末だ。私はあなたを地の果てから連れ出し、地の隅々から呼び出していった。あなたは私のしもべ、私はあなたを選んで退けなかったと。彼らが地の果てと言ってますが、遠く遠くバビロンの地から連れ出してくださり、そして呼び出してくださるわけですけれども、どうでしょうか。だがイスラエルよと、こうやってね、交互に主は語っておられる。諸国のために対して語っておられる次に、だがイスラエルよと。同じように、この同じキュロス王なんですね。キュロス王は他の国々にとってはもう自分たちが踏みにじられる恐ろしい王であるんですけれども、その同じ王がイスラエルにとっては全く異なる意味を持つんだということをね、主はイザヤを通して確実に伝えたいと願っておられたわけなんです。この違い、とっても大事です。私たちもこのユダヤ人たちと同じようにですね、世に住んでいて、いろんな圧迫を受けて、いろんな出来事が起こりますけれども、同じ出来事であっても、その世の人にとっては悪い知らせかもしれないけれども、私たちにとってはむしろそれが神にとっての御心、良い知らせに用いられている出来事かもしれない。で、彼らにとっては、彼らのことをこうやって神は呼んでるわけですね。本当にね、こう一つ一つがすごい、こう、なんていうかな、意味深い。だから、イスラエルよ、あなたは私のしもべですね。これからね、この私のしもべってイスラエルの人たちにも使われますけど、今度はイエス様、イエス様ですけどね、メシアご自身に、私のしもべというふうに、ここで、イザヤ書で言い始めます。で、これしもべというのは一体何かというとね、主の命じられたことはそのまま従って、損得抜きで、損得感情抜きで信じて受け入れ実行するっていうことですよ。もう言われたことをその通り行っていくって。なんでかって言ったら、神様は私たちの思いをはるかに超えたところで、私たちのご計画ではなくて、神のご計画はもう全然及びがたい。雲の上、もっと上のような、その思い、そのように主権を働かせておられる神に対して、私たちははい、分かりましたと信じて従っていくものです。しかし、偶像礼拝というのは損得感情です。偶像礼拝って結局は自分礼拝って言ってもいいでしょうか。自分にとって益になるからこの言葉を受け入れるっていう、こういう、この、立ち位置なんですよね。しかし、あなたは私のしもべだと。で、このしもべというのは卑しい立場ではなくて、主に選ばれた栄誉ある立場として聖書には数多く出てきまして、例えばアブラハムに対しても神は使われまして、モーセに対してもダビデに対してもヨブに対しても、そしてイザヤに対しても言って、そしてさっき言ったようにイエス様ご自身に対して、父なる神が私のしもべと呼ばれたんですね。次に、私が選んだヤコブなんです。で、これもすごく興味深い。これ分かりやすいのはマラキ書で、私はヤコブを愛してエサを憎んだと。で、この選びというのは神の恵みによって、その本人の行いではなく祝福を受けるんだという、こういう一方的な無条件の祝福を表しているわけなんですよね。これが本当にキリストにあって、私たちもイスラエルに与えられた祝福が異邦人にも及んでいますというのが、この新約聖書における奥義として書かれているわけですよね。そして次に、私の友ですね。これね、アブラハムに対して神様が使われた言葉で、呼び名であるわけで、他の人には言えない、隠していることがあっても、あなたは友だから包み隠さないで話すっていう、そういう意味合いがあります。覚えてます、ソドムとゴモラについて、これをね、滅ぼすっていうことをアブラハムには前もって伝えたんですよですね。これ友はね、明かすわけですね。普通の人には話さないこともということで、神のご計画をこうやって話してくださっているという。で、この このような神の呼びかけこそがですね、このバビロンにいるユダヤ人が周りの騒動とか周りのこの動きとかに左右されることなく、ただ神様に言われていることに従っていく原動力になっていくわけなんですよね。私たちもこの世に、この社会に生きていて、いろんなことが起こって、それで振り回されてしまうという力、流れを感じますけれども、まずここで神様がイスラエルを呼ばれたように、私たちに対してもですね、しもべであり、選ばれていて、友なんだとおっしゃってくださっている。まあ、ここからいろんなことが起こることに対して意味合いが違うんだという神のご計画をしっかりと掴んでいく必要があります。私はあなたを地の果てから連れ出し、地の、あ、これ読みましたね。これはあの、あれですよ。帰還する約束ですよね。うん。で、次、10節です。恐れるな、私はあなたと共にいる。たじろくな、私があなたの神だからだ。私はあなたを強くし、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守ると。恐れるなって言ってますね。それ恐れますよ。もちろん、その、結果往来でね、後から見たらこれは救いだって分かりますけれども、当時ですね、このもう大騒動が起こって、戦争が起こってですね、包囲してですね、バビロンの都を、このメディアペルシャ軍がですね、でこれ恐れますよ。そして彼らにはもう恐れ根性、奴隷根性が染みついてますよ。70年間ね、この奴隷の身として、捕囚の身としていますから、もうこれ基本的に恐れというものによって生きていますけれど、恐れるなと。で、私はあなたと共にいると。で、この言葉をイエス様が、やはりこの蘇られてからユダヤ人たちを恐れていた弟子たちに対して語ってくださったわけです。恐れるなとイエス様が言われて、平安がありますようにとイエス様が言われて、息を吹きかけて聖霊が与えられることをおっしゃってですね、私はあなたを使わすと。そして大宣教命令においてですね、弟子を作りなさいと、全ての国民を弟子としなさいと言った、あそこで見よ、世の終わりまで私は何ですか、あなた方と共にいると、全く同じようにここで語ってくださっているんです。私があなたの神だからと。この神っていうのが、もうあれですよ、天秤にかけてもうね、こう塵のような、埃のようなね、こう星々が、なんか地球がね、こう そんくらいの大きな神でしょ。私が神だと。で、私はあなたを強くして助けて、義の右の手であなたを守るって、このね、義の右の手っていうのが、右っていうのは権威とか力を表します。そして神の義って言ってます。私たちの義ではなくて、彼らの義じゃないんですよ。神ご自身の義によって、権威と力を持って彼らを救い出してくださる、引き出して連れ戻してくださるという意味で、これが信仰による義と同じですね。私たちの信仰による義という、私たちが信仰によって救われるというのは、私たちが何か良いことを行ったからではなくて、神が良いお方で、神が正しいお方だから、その神様が、この神だからこそ、これらのことを行ってくださるという、そういう右の手であります。でね、こういう戦いにおいてね、やはりパウロがですね、このいろんな迫害や嫌がらせや、苦痛や裸とか剣とかいろんなものを出会った時に、やっぱ一番チャレンジを受けるのはですね、心にチャレンジを受けるのは、この罪定めなんですね。サタンからの何か悪いことしてるんじゃないかとか。だから、今ここで、イザヤに通して神が言われている通り、ローマの8章の33節と34節に、この続けざまに神様おっしゃってるんですね。誰が神に選ばれた者たちを訴えるんですか。神が義と認めてくださるのです。誰が私たちを罪ありとするのですか。死んでくださった方、いや、蘇られた方であるキリストイエスが、神の右の座につき、しかも私たちのために取りなしていてくださるのですと。一連ですよ。神が味方になっているというところから始まって、で、ね、ずっと、で、最後は剣ですか裸ですかと、これらのことにあっても私たちは圧倒的な勝利者で、キリストにある神の愛から私たちを引き離すものは単に一つない、こう続くわけですよ。だ、ここでも同じで、神様は支えてくださって、そして神の義によって、私たちの義ではなくて、私の義なんてないですからね、 もう責められることしかないですけども、神の義によって守ってくださると。で11節、見よ、あなたに向かって生きり立つ者は皆恥を見て恥ずかしめられ、あなたと争う者たちはない者のようになって滅びる。あなたと言い争う者を探してもあなたは見つけることができず、あなたと戦う者たちは全くない者になってしまう。私があなたの神主であり、あなたの右の手を固く握り、恐れるな、私があなたを助けるというものだからであると。見てください、ほらね、神が味方になってくださるって言うんですよ。いろいろ戦ったり争ったり、あるいは中傷したりとかっていうのはもうつきものなんですよね、神の民にとって。イエス様が、この義のために迫害されるものは幸いですと、そしてこのありもしないことで中傷を受けたら大いに喜びなさいとイエス様はおっしゃいましたけれども、まあ、ここでも同じようにですね、この中傷するとか告発するというものに対して神様は泣き者にして助けてくださいます。で14節、恐れるな、虫けらのヤコブ、イスラエルの人々、私があなたを助ける。主の言葉、あなたをあがなう者はイスラエルの聖なる者。見よ、私はあなたを鋭く新しいモロハの打刻機とする。あなたは山々を踏みつけて粉々に砕き、丘をもみ殻のようにする。あなたがそれを仰ぐと風が運び去り、暴風がそれをまき散らす。あなたは主にあって喜び、イスラエルの聖なる者によって誇ると。ここですごいんですね、このあまりにもこう極端というか、虫けらと呼んでるんですね、イスラエルを。虫けらって分かりますよね、踏みつけてあの潰されるあの虫ですよ。ニュッて踏んじゃった、あ踏んじゃったみたいなね、あの家のゴキブリでバーン叩いてすぐに潰れちゃう。そのイスラエルをそう呼んでおきながら、山々を踏みつけて粉々に砕いてもみ殻のようにすると、仰ぎ見たら風がそれを運び去っていくって、これ何なのよじゃないですか。ここに全く弱きイスラエルと共におられる神のこのコントラストがあるわけですよね、対象があるわけですよね。神が味方になっておられ、神が共におられるからこそ弱い者が強くされているわけです。神がいなければ私たちは何もすることはできない。しかし神がおられたら何でもすることはできます。パウロはピリピの人たちに4章13節に、私を強くしてくださる方によって私はどんなことでもできるのですと。このことを忘れてはいけないですよね。本当に弱く見えるかも、惨めに見えるかもしれませんけれども、神はなさるお方ですね。そして17節、苦しむ者や貧しい者が水を求めてもそれはなく、その下は乾きで干からびる。私主は彼らに答え、イスラエルの神は彼らを見捨てないとですね。主ご自身が見捨てないので、このことを書くことはないよと、乾き水が与えられるよと、主が必要を満たしてくださいます。そして18節で、私は裸の上に裸の丘に川を開く。平地のただ中には泉を、荒野を水のある沢とし、砂漠の地を水の源とすると、ね、このイスラエルの地というのは呪われた時は本当に飢饉が起こって裸になりました。エリアの時代ですね、このアハブに対して3年間水を降らせなかったらもう本当に食べ物も何もなくなったわけですけども、今神は川を開いて、この泉をね、荒野を水のある地、砂漠の地を水の源としてくださるという、これを行ってくださるわけですね。そしてイエス様は霊的なこととして、御霊が注がれるということについて、まあ、実はイザヤ書でね、この御霊が注がれると荒れ地が川になっていくっていう予言も他にあるんですよ。でそこを取ってイエス様は生ける水の川を話したわけですね。あの聖書が言っている通りに、心の奥底から生ける水の川が流れ出るとイエス様は約束されましたけれども、ここはそれ以上、その霊的な私たちが受ける聖霊のバプテスマだけではなくて、 この文字通りですね、川が流れるんですね。18節で、あ、読みましたね、19節。私は荒野に杉、アカシア、ミルトス、オリーブの木を植え、荒れた地にモミの木、鈴懸の木、ヒノキを共に植えると。だから水がこれだけ流れているので、今これらの木々がありますよと、こう言っているわけですけれども、これをですね、チャック・スミスが、このベギン首相って時の首相ですね、イスラエルの首相ですね、と話をした時にですね、もう私たちはこれらのものを持ってますよってこう言ったんですよ。緑地化されて、砂漠がここに書いてあるミルトス、オリーブの木、杉、アカシア、全部植林されてます。モミの木、鈴懸の木、完全にはまだ当然イエス様戻ってきてないし成就してませんけれども、神様の約束の方に、終わりのこの神の完成の約束に近づいていっているっていうのも感じますね。そしてそれは主の手がこれを行い、イスラエルの聖なる者がこれを創造したことを彼らが 見て知り、心に留めて共に悟るためであると。主がこれをしたということを悟るためなんだと。なのでイスラエルというのは、この未信者を含めて、てか未信者に対しても反論ができないほど神がおられるということを証ししていくということですね。あなた方の訴えを出せ、主は言われる。あなた方の証拠を持ってこい、ヤコブの王は言われる。持ってきて後に起ころうとすることを告げよ。前のことは何であったかを告げよ。そうすれば我々もそれを心に留め、後のことを知ることができるだろう。または来たるべきことを我々に聞かせよですね。でこのようにしてね、訴えを出し、裁きをね、共に裁きに近づこうってさっき言ったのをここでまた話を戻してきてるんですよ。そして証拠を持ってこいと、後に起こることを告げなさいってね、これね、神々に対して話してるんですね。神々に対して、面白いでしょ。イスラエルの聖なる方が、神が神々に対してレスリングやってんですよ。あのエリアとバールの対決と同じ、ヤーウェなる方がバールの神々に戦ってるわけですね。で今それを何を、この、レスリングの材料にしてるかって言ったら、まあ、賭け事でもいいぐらいだよね。これ後に起こること告げてみいと。そしたら俺神様と拝めてあげるよとか。でこういうふうに言っているわけなんですよね。でこれ真面目に問いかける必要があって、今ある宗教の中で創始者が前もって伝えられたっていうのはどこにありますか。ムハンマド、イスラム教、ナイス。ブッダ、違います、まあ、ヒンズー教とか全部ナイス。キリスト教だけです。まあユダヤ教はまだね、イエスだって信じてないからまだ待ってる状態ですけれども、前もって告げてみようと。で見よ、あなた方は無に等し、あなた方の行いは虚し、あなた方を選ぶものは忌まわしいと。無に等しくて、虚しくて、忌まわしいってすごいよね。で25です。私が北から人を起こすと彼は来て、日の昇るところから私の名を呼ぶ。彼は長官たちを漆喰のように踏む、陶器師が粘土を踏みつけるように。はい、興味深いですね。これ北から人を起こすとって言ってますけれど、さあれ東ってさっき言ってませんでしたかと。でそうなんですよ。25節続けて読むとね、日の昇るところからって言ってるんですよ。あれなんで日の昇るところって北じゃないじゃないって。でこれはいつも話してるんですが、イスラエルの大きな地図っていうか、メソポタミア地方全て表している大きな地図を見ますとですね、皆さんから見るとどうしようかな、そうですね、皆さんから見るとちょっと待ってくださいね、こっちか、こっちにペルシャ湾があって、でバビロンがあって、で、ユーフラテス川とティグリス川がこう流れてるわけですよ、こうやってですね。でユーフラテス川がこう流れているんですけど、ここにシリアがあって、でこの南がイスラエルなんですね。でこの間がですね、 アラビアなんですよ。アラブ山、あのアラビア山脈、あ、山脈じゃないや、砂漠で、こんなところを渡れません。私行ったことないんですけども、スキップ・ヘイゼックっていう牧師がですね、イラクに行くためにヨルダンからね、これ車に乗って永遠と言ったんですね。怖いっすよね、あそこ遠くて、水な全くないから。だから殺人的どころか、もう誰もそんなところを通ろうとは思わないわけです。だからメソポタミア地方、つまりイランやイラクのあるところですね、そこから人がイスラエルの方に来るとなると、必ずユーフラテス川沿いに行くわけです。つまり北西にこの動いてって、それから南下するわけですね。つまりシリアを通って南下すると、つまり北だから、日の昇るところと北っていうのがこれ同時になってるわけですよ。で、長官たちを漆喰のように踏むって分かります？これ漆喰、これ塗られているところをね、こうやってこう踏んでいくっていうあれですよ。で、これ長官たちをって言ったのは、だから力あるこの指導者たちをもうぐしゃぐしゃぐしゃぐしゃこう潰していくっていう、それほどもうことごとくし征服していくっていうことですね。で、陶器師が粘土を踏みつけるように、これもすごいですね。これが陶器師と陶器、粘土のね、この対比っていうのは、パウロも9章でね、ローマの9章で話しましたけれども、もうこれ何でもできるわけです。主権者ですね、この陶器師はね。で、誰が初めから告げて我々が知るようにしたのか、誰があらかじめ我々に告げてそれは正しいと言うようにしたか。告げた者は一人もなく、聞かせた者は一人もなく、あなた方の言うことを聞いた者も一人もいなかったと。で、このようにしてそれは正しいと言えるのかって、言えないわけですよですね。で、多くの人が自分は正しいと思ってああだこうだってこう言うわけですよね。けれども誰一人外れる、正しくないということを神様はご自身で明らかにされるわけですね。しかし27節で、私は最初にシオンに、見よ、それらはここにあると言い、私がエルサレムに良い知らせを伝えるものを与えると言った、シオンに対しては、良い知らせを告げ知らせるものを伝えなさいと言われて、この神が来られて、このイスラエルの神のみが王であられて支配者であられるということを、このエルサレムには伝えたということであります。で、新約聖書ではそれが福音なんですね。エルサレムから福音が広がっていきます。そして、しかし見回しても誰もいない、彼らの中には助言者がいない、私が尋ねても返事のできる者が、見よ、彼らは皆偽りで、それをなすことは虚しい、彼らの彫像は風のようで何もないということで、あなたたち虚しいですよねと言っているわけなんですよね。これが私たちに対する慰めの言葉になっています。新約時代にも書かれてまして、パウロが、この、十字架の言葉は愚かなものであっても、滅びる者には救われる私たちには神の力だという話を覚えてますか。第一コリントの1章の18節以降ですね、十字架の言葉は滅びる者たちの愚かであっても、救われる私たちには神の力です。私は知恵のある者の知恵を滅ぼし、悟りのある者の悟りを消し去ると書いてあるからです。知恵のある者はどこにいるのですか？学者はどこにいるのですか？この世の論客はどこにいるのですか？神はこの世の知恵を愚かな者にされたではありませんか？神の知恵により、この世は自分の知恵によって神を知ることがありませんでした。それゆえ神は宣教の言葉の愚かさを通して信じる者を救うことにされたのですということで、愚かさを通して、私たちは愚か、キリストにあって愚かに見えるかもしれない。これがね、主のしもべの立場ですよ。言われたから行っていく、言っていく、語っていく。しかし世の知恵を亡き者にするために、正しいっていうふうに言わせないように、神様はこう大逆転というか、東からのものですねをお与えになっているんだということであります。はい、ではお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。あなたがこのようにして本当に励まし、慰めの言葉を与えてくださり感謝します。私たちの何か行った義とか私たちの姿ではなくて、あなたご自身がご自身の名のゆえに、 あなたが聖なる皆をあがめさせるようにするために私たちを選び用い、そして私を打刻機のようにして、そして山々を切り崩していくということをなされることを今見ることができました。主よ、だから私たちはしっかりとあなたを待ち望み、新たな力を得て歩むようにされています。感謝します。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。
アーメン。